名張流まちづくりの行方、地域づくりのあり方について考えるコミュニティ政策学会が7月6日7日に ADS ホールと名張市民センターで開催され、延べ約400人が参加。全国から有識者や地域の実践者が名張に集い、議論を交わしました。名張市では地域予算制度、使い道が自由な地域への交付金を活用した住民主体のまちづくりを平成15年度にスタート。制度の改定、更新を図りながら進化させ、20年間にわたり15地域において先進的な取り組みが多数生まれています。一方、地域の担い手の高齢化や人口減少が進む中、従来のやり方では活動を維持することが難しくなっているのも実情です。今後はコミュニティ政策学会の冒頭に開催されたシンポジウム、人口減少化における持続可能なコミュニティ政策のあり方において、名張の事例を踏まえながら話し合われた要旨をご紹介します。写真3件。市内では防災訓練やコミュニティバスの運行、地域活性化など住民主体の特色ある活動が繰り広げられています。説明。市内各地域における先進的な取り組み事例です。1件目、桜並木の下を走行するコミュニティバス、はたっこ号。2件目、酒米作りを終えた田んぼで、箕輪は桃の里と書かれた横断幕を掲げての記念撮影の様子。3件目、児童も交えた防災訓練で、停電時のペットボトル活用したランタン作り。写真終わり。グラフ、名張市の人口と将来推計。昭和45年以降、急増していた名張市の人口は、2000年、平成12年をピークに縮小。地域においては、活動の中心を担っていた団塊世代の高齢化に伴い、担い手不足が顕著化していきます。説明。人口のこれまでの実績値と今後の推計値を表した棒グラフです。横軸に2000年から10年刻みで2050年までの年が、縦軸は人口数で0から2万人刻みで8万人までの数が刻まれています。各年ごとに0歳から14歳人口、15歳から64歳人口、65歳以上人口が色分けして一本の棒グラフになっています。表中に具体的な数値は示されていないので、本号に織り込みの別紙、名張市の人口実績値と将来推計値の詳細データに基づいて、年ごとに各年代層ごとの概数を順次読んでいきます。2000年から2020年までは国勢調査による実績値。2030年から2050年までは国立社会保障人口問題研究所による推計値です。2000年実績値、総人口 8.3 万人、0歳から14歳 1.4 万人、15歳から64歳 5.7 万人、65歳以上 1.2 万人。2010年実績値、総人口8万人、0歳から14歳 1 万人、15歳から64歳 5.2 万人、65歳以上 1.8 万人。2020年実績値、総人口 7.6 万人、0歳から14歳 0.9 万人、15歳から64歳 4.2 万人、65歳以上 2.5 万人、2030年推計値総人口 6.8 万人、0歳から14歳 0.7 万人、15歳から64歳 3.6 万人、65歳以上 2.5 万人、2040年推計値総人口 5.9 万人、0歳から14歳 0.5 万人、15歳から64歳3万人、65歳以上 2.4 万人、2050年推計値総人口5万人、0歳から14歳 0.4 万人、15歳から64歳 2.3 万人、65歳以上 2.3 万人。グラフ終わり。写真一件。説明。コミュニティ政策学会の冒頭に開催されたシンポジウムの会場風景です。観客席から演壇を眺めた写真です。演壇上部に横断幕とスクリーンが掲げられ、幕にはコミュニティ政策学会、なばり大会などとあり、スクリーンにはなんとかなるなるなばりですのロゴマークなどが映し出されています。壇上には5人が登壇しています。写真終わり。以下5人の発言用紙です。1. 手塚山大学名誉教授中川郁夫さん。マイクを手にする中川さんの写真が添えられています。住民自治と団体自治の両輪を意識して、名張は自主自立の地域づくりのトップランナーとして全国のモデルとなってきました。そして今、団塊世代の転入で人口が急増した町が高齢社会に突入、ちょうど曲がり角に差し掛かっています。こうした中、住民自治と団体自治という地方自治の両輪を改めて意識する必要があります。福祉、防災など住民自治がしっかりするほど、行政、すなわち団体自治は業務の効率化を図れますし、より高度な対応に特化していくことができます。もちろん地域づくり組織は決して行政の下請けではありません。住民自治を実践する場であり、権利です。権利と裏腹に義務も含んでいるわけですが、行政と住民の双方がその認識を深める必要があります。2. 四日市大学名誉教授岩崎康則さん。マイクを手にする岩崎さんの写真が添えられています。人口が減少し、負担を分担する時代に、名張は合併の住民投票で単独市を選択。その後、どんどん市の仕事が地域へ移っていきますが、私たちが単独市を選択したからという意識で取り組まれていったように感じます。人口減少時代において、企業は労働力の確保に向かい、地域のために活動する人はますます少なくなっていきます。無償ボランティアでは難しいので、地域でビジネスを起こせる体制が求められますし、地域のいろんな団体や活動を横断的に組み合わせる手法も必要とされます。負担を分担する時代ともいえ、地域を構成する人や団体が当事者であることを意識できるかが重要な鍵。子供や孫のために何ができるか、地域が未来を諦めず取り組んでいく必要があります。3. コミュニティ政策学会会長、法政大学教授、縄田義彦さん、マイクを手にする 名和田さんの写真が添えられています。行政と地域の役割分担を考えて。全国的に見て、名張市は都市内分権が進んでいます。例えば、市民センターを地域づくりの拠点とすることは重要なことですが、その実現に苦労している自治体も多いのが実情です。一方で、名張市からの交付金をもとに、住民がボランティアで取り組んでいるのが現状で、有償ボランティアの仕組みなど、一工夫必要かと思われます。また、地域づくり組織の規模感で活動が進むと、多くの住民はその活動をお任せしてしまう傾向にあり、より身近な地域での活動も大切にすることが重要です。行政はどこまで地域に任せていくのかを確定していかないと、地域が頑張るほどにずるずるとその役割が増えていく。行政、地域の役割分担を考えていくことが求められます。4. 名張市長北川博之。マイクを手にする北川さんの写真が添えられています。若い世代の思いを大切にしていきたい。平成12年をピークに名張の人口は減少に転じ、大きな転換期を迎えたのは亀井前市長が就任された20年ほど前、財政の厳しさが表面化しました。その主な要因として、爆発的な人口増に伴い、都市環境整備を進めてきた結果、借金が膨らんでいったことが挙げられます。そして、平成の大合併で住民投票により単独市を選択、合併特例債などの財源確保ができず、国の交付金なども十分でなくなるといったことが財政難に拍車をかけていきました。そうした中、名張市は地域に一定の予算を配分して必要な課題解決に使っていただく都市内分権を推進、財政難というピンチをチャンスに変えた大きな出来事だったと言えます。私は2年前に市長に就任、総合計画にシティプロモーションの考え方を取り入れ、たくさんの人に名張を好きになってもらうことで、町を活気づける取り組みを進めています。この一環で、ブランドロゴ、なんとかなるなる名張です。もう若い世代の皆さんと作りました。ロゴに込められているのは、不安や悩みがあっても、名張の人はつながりが強く、温かく助けてくれる。そんな中から夢や希望を叶えていける。それが名張の魅力だ。という思い。この20年間の街づくりの結晶が若い世代に浸透していたのでしょう。そしてこの若者たちが20年、30年先の名張を背負っていくのだと心強く感じます。こうした若い人たちの思いを大切に、足腰の強い地域づくりを進めていきたいと思います。北川さんの発言に関連する記事2件。1、総合計画名張新時代戦略基本構想より、名張市の目指す10年後の姿。変化を起こし、活力あふれ、みんなで作る大好きな街、名張。社会をはじめ様々なことは時代とともに変化しています。そういった変化に対応することはもちろんのこと、これからは市民自らが変化を起こすこと、挑戦することを目指します。そうすることで活力あふれる街を作り、みんなで作る街は大好きな街になっている。名張が大好きな人たちであふれる。そして名張に愛着を持ち、町の将来に主体的に関わる協力者で、さらに町に活気があふれる。10年後にそのような名張市を目指します。総合計画は将来どのような町にしていくのかの道しるべであり、町づくりの基本となる計画です。 市総合計画と題する QR コードがあります。2、学会の分科会、新たな担い手の確保に向けた取り組みで登壇。川西梅ヶ丘地域づくり協議会青年部代表須本優さん。マイクを手にする須本さんの写真が添えられています。若者が地域に関わるためのポイント。将来地域で活動する際に久しぶりと言い合える関係を作っておきたいと思い、1年かけて青年部を発足。その中で若い人に地域へ関わりを持ってもらうために大切なことは何かを考えました。まずはやる気のある人を見つけること。手当たり次第声をかけても難しいので、自分自身とすでにつながっている人の範囲で声をかけてみて。私の場合は消防団のメンバーでした。そして活動の意義や将来像を言語化することなども重要です。地域では若者が点在して活動していますが、線にして目にすることで地域がもっと盛り上がるはず。かといって新たに若い担い手が出てきたらあれこれ頼りにしてしまいがち。どんなことをしたいかを確認して応援するスタンスがいいのではないかと思います。5. 地域づくり代表者会議会長、時枝民雄さん。マイクを手にする時枝さんの写真が添えられています。コミュニティのあり方を問い直す時期。現在の地域づくり組織ができた20年ほど前は、関西で働いていて定年を迎えるような人が大勢いました。これまで名張の地域づくりは、定年後は地域に貢献しようという人たちに支えられてきたのです。183もの区や自治会を15地域にまとめ、数々の補助金を一括交付金化し、地域ビジョンの策定、公民館の市民センター化と長い間、住民と市が話し合いを続けて、現在の姿ができてきました。住民主体を支えてきた先輩たちのおかげで、行政に頼りすぎずに自分たちで一生懸命やっていくことが定着してきたんだろうと思います。最大の課題は、高齢化が進み、地域の担い手不足が顕著になってきたこと。今後は地域同士の広域連携も必要とされていくでしょう。そうした中、区や自治会単位では、役員になるんだったら加入しないという流れも生まれつつあります。そのような活動ならしてもらわなくてもよいと必要とされる活動の範囲が縮小しているのかもしれません。隣近所の助け合いが特に求められるのは防災など安全に関すること。そして増加傾向にある一人暮らし高齢者の見守りであると考えます。ただし人口が減少し、年齢構成も変わってきた中、地域の課題解決に向けて、行政や住民は何をすべきか、どのように連携していくのか、またコミュニティの在り方、作り方について、改めて問い直していく時期に来ているのではないでしょうか。時枝さんの発言に関連する記事1件、地域づくり組織が歩んできた4つのステージ。第一ステージ、交付金化。平成15年、名張市夢づくり地域交付金の交付に関する条例を制定。小学校圏域に一つずつの包括的住民自治組織、地域づくり組織を設置し、各種補助金を夢づくり地域交付金として一本化。ハード、ソフトを問わず使い道は自由で特色ある地域づくり組織の活動を支援。第二ステージ、組織見直し。平成21年、 昭和30年代から始まった区長制度、行政事務委託料、区長会運営等委託料を廃止、地域づくり組織条例を制定し、区自治会である基礎的コミュニティ、区長自治会長を核とする183箇所と、それを包含する小学校区を単位とする地域づくり組織、会長を核とする15地域に整理。第3ステージ、地域ビジョン策定。15地域が個性ある将来のまちづくりのための基本方針、将来像、それに基づく実施計画を策定。平成24年に全地域で策定。市の総合計画の地域別計画にも位置づけ。第4ステージ、市民センター化。平成28年、公民館を市民センターに統一し、障害学習機能に地域づくり活動、地域福祉活動の拠点としての機能を追加。以上、名張流まちづくりの行方でした。問い合わせ先、共同のまちづくり推進室、電話637484。人口減少の中、広域連携を強化、定住自立圏で暮らしを守る。人口が減少していく中、自治体間の広域連携はますます重要となっています。特に伊賀市とはゴミ処理施設の管理や広域観光の取り組み、消防司令業務の共同運用、伊賀地域二次救急臨番体制の実施など、様々な連携を進めてきました。歴史的文化的にも密接な関係があることから、今後もより幅広い分野で積極的な交流、連携を図っていく必要があります。すでに伊賀市は京都府笠置町、南山城村、奈良県山添村と定住自立圏を形成し、広域的な取り組みを進めています。そこで、名張市も協定を取り交わして、この取り組みに加わることで、相互に役割を分担し、連携協力しながら、県域全体として必要な生活機能を確保していきます。図、西一町二村で目指す定住自立圏。図の説明、西一町二村の位置図です。最も広域な伊賀市から見て、南西に名張市が接しています。伊賀市名張市に接して、伊賀市の西方、名張市の北西方に奈良県山添村、山添村の北の位置に伊賀市の西に接して南山城村、南山城村に接して西に笠置町があります。市町村名とそれぞれの紋章、人口、令和6年3月末もしくは4月1日住民基本台帳人口が記されています。紋章の説明は省略します。各市町村の人口は伊賀市 85,340人、名張市 74,780人、山添村 3,102人、南山城村 2,425人、笠置町 1,108人。図終わり。定住自立圏 Q&A 3件あります。1、問い、定住自立圏って？答え、一定の要件を満たす中心市と近隣市町村がそれぞれの魅力を活用し合いながら必要な生活機能を確保、これにより地方で安心して暮らせる地域を形成し、 人口定住を促進する取り組みで、国からの支援もあります。なお、伊賀市は人口5万人程度以上、昼夜間人口比率1以上、伊賀市 1.069、名張市 0.884、などの要件を満たし、平成27年に中心市を宣言しています。2. 問い、協定の中身は？答え、定住自立圏構想の推進には、自治体間の協定締結が必須です。協定は、中心市と近隣市町村が1対1で、今回は伊賀市と名張市が行い、生活機能の強化、医療、教育、産業振興、防災など、結びつきやネットワークの強化、公共交通、地産地消、公共施設の利活用など、県域マネジメント能力の強化、人材育成などの観点から、連携する取り組みや役割などを定めます。3. 問い、今後の予定は？答え、協定書の素案について、名張、伊賀両市でのパブリックコメントで広く意見を聞き、案を作成。9月に両市議会で審議・議決を経て、両市間で協定を締結します。締結後は、伊賀市との連携強化を進めるほか、県域を構成する奈良県山添村や京都府南山城村、笠置町とも、県域の将来像や推進する具体的な取り組みを示す定住自立圏共生ビジョンの策定に向けて取り組みます。定住自立圏 Q&A でした。ご意見をお寄せください。パブリックコメント。定住自立圏の形成に関する協定書素案。素案の閲覧場所、市ホームページ、市民センター、市役所、QR コードがあります。意見提出期限、8月16日金曜日。意見の提出先、電子メール、kikaku@city.nabari.lg.jp。ファックス、610815、郵便または持参、郵便番号 518-0492、 河野台 1-1 総合企画政策室。記入内容、いずれの提出方法も件名、定住自立圏の形成に関する協定書素案に関する意見と書いて、氏名、住所、電話番号、意見箇所、素案のどの部分についての意見かを明記、および意見内容。問い合わせ先、総合企画政策室、電話 637389。